御言葉ともに開いてまいりたいと思いますが、私たちこのシーズン、神様の時ということで、マルコの1章14節から15節にはこのようにあります。イエス様ご自身の宣教の最初に、ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国が近くなった。東京で私たちの兄弟姉妹は2月以降、これを勝利先生も含めて5回目のメッセージですので、もう耳にタコ状態かもしれませんけども、主ご自身がこの時ということについて語るように1月から導いてくださり、さらにこの世界の情勢はいろいろと動いています。そしてまたそれらのことを通して、本当に輝かしい主ご自身の訪れが近いこと、また近くなっていることを私たちは知っています。そしてまた兄弟姉妹お一人お一人のその人生を通しても、またこの1月2月と様々なことがあったと思います。もう今日私たちは最も大切なこの神の時、カイロス、主ご自身が再び来られるその時、主権を持って主が定めておられるその時に向かって生かされている私たち、今日エステル記の中からこの神の時ということについて、テーマとしてはこの時のためであるかもしれない、エステル記4章14節の有名な御言葉をテーマに、の御言葉に一緒に見ていきたいと思います。まず今日このエステル記ということを見ていきたいと思うんですけれども、エステル記の特徴の一つとして、ユダヤ人という言葉が旧約聖書全体の中で87回使われている中にあって、エステル記の中では何回使われていると思うんでしょう。旧約聖書全体で85回、エステル記全体で半分も出てます。ちゃんと答えが出てました。57回もなんと使われているんです。ということは、このユダヤ人にとってとても大切なことが書かれてあることがわかります。このエステル記自体に神様という言葉と主という言葉が一度も出てこないので、今までのキリスト教の歴史上、このエステル記をこの聖典、聖書の中から外した方がいいのではないかという人たちのグループもいました。でもこのエステル記がこのまま聖書の中に残っているその最大の理由は、神の国のご計画を今を生きる私たちに解き明かすためです。神の国のご計画はアブラハムに対して与えられました。あなたを通して地上のすべての民族は祝福される。そしてイスラエル、ユダヤ人を通してイエス・キリストがお生まれになり、そしてイエス・キリストの十字架の死、葬りと復活を通して贖いが完成し、その血によって異邦人もイスラエルに追記され、その祝福の中に導かれていくという、その祝福がイエス・キリストを通して全世界に押し広げられる、それが神のご計画でした。でもこのエステル記の中には、神の国の完成に欠かすことができないユダヤ人の存続ということについて、このストーリー全体で示しています。ですからこのエステル記自体は聖書の中になくてはならない役割を果たす書物として置かれているのです。そしてこの時代背景ですけれども、 BC586年にはこの神への反抗の故にバビロンに捕囚となったこのイスラエルの民がバビロンに引かれていきます。そしてその後、異邦人のペルシャ王クロスによってイスラエル、エルサレム帰還命令が出されます。そしてユダヤ人たちはエルサレムに帰還し、そして BC516年に神殿が完成します。この間70年、主ご自身はこのバビロンに70年が満ちる頃と言われましたけれども、主ご自身は約束の通りこの民をエルサレムに帰還させてくださり、神殿、神への礼拝を建て直してくださいました。今日も神への礼拝を私たちは捧げるためにここに集められていることを心から感謝いたします。この時は、聖書のエステル記の中にペルシャ王アハシュエロス王の時代だと書かれてありますので、 BC486年から465年の時代であったということがわかります。そしてエステル記の前にはエズラ記、ネヘミヤ記がありますけれども、このエズラの宗教改革、 そしてまたエステルによる神殿再建はこの後の出来事となります。そのような時代背景であるということを踏まえてエステル記を簡単に見ていきたいと思いますけれども、第一礼拝でもだいぶ時間がかかりました。エステル記1章2章読んでおいてください。オンラインの方々も読んでおいてください。わかりやすい、YouTube の動画もありました。でも今日このところで1章2章に何が書かれてあるかというと、エステルが王妃となるということで、アーシュエロス王様が宴会を開き、そしてまた多くの来賓の前で自分の王妃ワシティを呼びました。なんと王妃はその絶対主権の王の申し出を断ったんですね。そしてそれゆえに王は怒り、そして王は助言を受けて全国の、未婚の女性たちを城に集めることとなりました。そしてそこにはなんとそのシュシャンの城には、ベニヤミン人のモルデカイがいました。そしてそのモルデカイはお父さんお母さん自分のお父さんお母さんを亡くしたエステルを自分の子供として養育していました。そしてエステルはこの王が主催するその未婚の女性たちを招き入れる中に宦官ヘガイの好意を得て、そしてついにはアハシュエロス王様の好意を得て、エステルが王妃となるというシンデレラストーリーが1章2章のところに書かれてあります。3章4章のところに行きますと、アガグ人ハマンがユダヤ人絶滅の策略を立てるということが書かれてあります。王はどういうわけだか、ここもどういうわけだか、アガグ人ハマンを重用して重く用いて、そしてこの高い地位につけます。そしてまたハマンによってこのハマン王はハマンに敬礼しなさいという命令を出します。この敬礼という言葉は礼拝とも使われる言葉なので、モルデカイはこのハマンには絶対に礼拝をしないということで、心よく思わないハガイ、この、こんがらがってきましたけど、心よく思わないハマンはこの、モルデカイを心よく思わず、そしてこのモルデカイの出身であるユダヤ人全体に対して絶滅計画を立てることとなりました。そしてこの王の治世の第12年の1月に9時プルと、最後にプリムの祭りと、今もユダヤ人がこのエステル記の出来事をもとにお祝いする、お祭りがありますけれども、その9時を挙げるとアダルの月が当たったという、そのアダルの月の13日にユダヤ人全てが殺されるという、そのような日が設定されてしまいました。その中でモルデカイは灰をかぶり、悲しみと断食と泣き声で主ご自身の前に灰の上に座って断食をしていました。そしてユダヤ人たちも主ご自身の前に出て、そして灰の上に座って悲しみ嘆きながらこの助けを求めていました。そしてエステルは最初王宮にいたので何が起こっているかわからなかったわけですけれども、モルデカイを通してこのハマンのユダヤ人撲滅計画を知りますけれども、モルデカイに対して私は王様の許しがなければ王様の前に出ることはできない、そしてもしなくて出たら殺されてしまう、そして30日間も私は王様から一回も声がかかっていないということを伝えるわけですけれども、それに対して今日の御言葉の箇所エステル記4章の13節から5章の2節の御言葉をご一緒に朗読してまいりたいと思います。ご一緒に御言葉の朗読をご一緒に参拝。モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは もしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送って言った。行ってシュシャにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように。私も私の次女たちも同じように断食しましょう。たとえ法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。そこでモルデカイは出て行って、エステルが彼に命じた通りにした。さて、三日目にエステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先に触った。アーメン。御言葉の朗読をこれから感謝いたします。このエステル記、エステルという名前ですけれども、エステル記2章の7節のところには、モルデカイは叔父の娘ハダサと出てきます。この、ところで、エステルという名前はペルシャ語の名前で、意味は星というそうです。ペルシャ語の名前がエステル。そしてヘブル語の名前がハダサ。それはミルトスという木、草花を表すものです。日本語では銀梅花。この銀梅花について、私はちょっと疎い方なので、この写真の方を見ていただきたいと思います。出るでしょうか。よろしくお願いいたします。これが、ミルトス、銀梅花という花だそうです。なんか一挙にエステル記が好きになりましたね。美しい花だと思います。こんな美しい想像される主は素晴らしいお方です。そしてこれが銀梅花ということなんですけれども、この銀梅花というのは、特徴としてその花だけではなくて葉っぱも強烈な匂いを放つそうです。皆さんの中で銀梅花知っておられる方おられたら、何人かちょっと髪の毛いじってる方がいますけど後で教えていただきたいと思うんです。強烈な匂いを放つということです。そしてそれは特に葉っぱ自体から葉っぱを揉んだり砕いたりするとさらに強烈な匂いがするということで、今はこれはハーブとしても流通しているということです。でこの銀梅花ということを通して、2年前の水曜祈祷会6月でしたけれども、イザヤ先生を通して語られたその銀梅花の正体を私も主から受け止めて、本当に主にあって心から感謝しています。この花自体の存在を通してその葉っぱが揉まれるときにそれは強烈な匂いを放つ。私たち主の教会も主イエスキリストにあってキリストの香りを放つものとされています。御言葉をご一緒に開きたいと思います。第2コリントの2章の4節から、第2コリント2章の14節から17節の御言葉、ご一緒に開いて朗読してまいりましょう。3、はい。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように 神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。アーメン。このところでこのキリストの香り、それは単に香るというだけではなくて強烈な香りです。16節、ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りです。この後エステル記の中でこのエステルの決断を通してユダヤ人絶滅を図ったハマンは死に至ることになります。そしてある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このエステルの決断によって本当は滅ぶべき運命にあった同胞のユダヤ人はみんな命を得ることとなったのです。だからこそキリストの教会、私たちが放つ香りもただ単に香るというだけではなくて銀梅花のように強烈な香りであり、その香りはイエス・キリストの命に至らせる香りであることを宣言します。私たち主の教会を通して一人一人を通して一人一人の思いと考え方、そしてまた新しい命が与えられ生活と人生が作り変えられていく、それがキリストの主の教会が放つキリストの香りです。そのような主の教会とまた一人一人とされていることを感謝し、今日はこのエステル記の中から主の教会として受け取る三つのことを共に受け取っていきたいと願います。まず第一番目のことを一緒に朗読しましょう。3、はい。主の教会は一方的な恵みによって選ばれ、すべての必要が与えられています。このエステル記の4章13節、今日の御言葉箇所ですけれども、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいると書かれてあります。このエステル記には神様とか主という言葉が一度も使われていませんが、主の主権と神の摂理、神の摂理、英語がわかる方は摂理はプロビジョンと言います。プロ、前もってビジョン、見ておられるということです。神様はすべてのことを前もって知っておられ、前もって備えられるお方です。そのようなお方にお仕えできることを今日も主に感謝し、そしてまたなぜエステルはこのユダヤ人絶滅の危機があるときに彼女は王宮にいることができたのでしょうか。私たちは知っています。エステルの何か努力によることではなくて、ただ一方的な主の主権によってここに導かれたことを見ることができます。まず最初にアハシュエロス王様が酒に酔った勢いで自分の王妃ワシティを多くの来賓の前で見せたいと思ったこと、そしてこともあろうに絶対主権を持っているその王の命令に王妃ワシティは背いていかなかったこと、この御言葉の箇所はエステル記の一章のところに書かれてありますけれども、神ご自この絶対主権の王の言うことをこの王妃ワシティが聞かなかったということも私はちょっと理解ができなかったので、家内にこれどうして王妃ワシティは、行かなかったんだろうって聞いたら、当たり前じゃない、酒に酔った勢いで人の前で見せ物じゃあるまいしって家内は言っていました。それがワシティの心だったのかもしれませんけれども、でもそれは絶対にありえないことです。それは絶対主権の王の前に出ないということは、その当時にいるならば殺されたかもしれないことをワシティがしなかった。でもそれがゆえになんと今度はですよ、怒ったまま助言を求めた人たちの助言によってこの未婚の女性たちが集められて王の王妃となる美女コンテストが全国全市各州で行われるっていうこともとても信じられない出来事ですよね。本当に、エステル記をいつも読んでる私たちは馴染みのある文章なのかもしれないんですが、これ信じられないことがどんどん展開していくのが一章です。そしてその中になんと、このシュシャンの城にベニヤ民族の モルデカイがそこにいたということも神の主権の中でどうしてそこに置かれているんでしょうか。主の絶対主権です。そしてモルデカイはエステルを自分の子供として引き取って育てていたのです。すごいドラマがもうここまででも展開しているのを私たちは見ることができます。そしてこれらすべてのことを見ていくならば、エステルが努力したということを何一つ見ることができません。全部主の主権で、女性の方々、インターネットを含めて見ておられる方々もまた遠くなってしまわないように言いたいと思うんですけども、エステルはエステに行ってません。はい、滑りました。何を言いたいかと言いますともうお分かりだと思うんですけども、ただ一方的な主の主権によって、エステルは王の王宮にいることとなったということです。今日私たち主の教会として今日私たちのことをもう一度考えてみたいと思います。なぜ今日私たちは今ここにいるのか、なぜ今日今私たちは日本にいるのか、なぜ今日私たちは主の教会に集められ主の御前に出るものとされているのでしょうか。それはもうただ一方的な主の恵みによることです。本当に私たちの何の努力にもよらない、ただ主の一方的な憐れみのゆえに、今日私たちも主の前に出るものとされていることを心から感謝し、今日私たちを主モルデカイがこのエステルを養子縁組してくださったように、私たちを神の子供として受け入れてくださった主の前に感謝して、エペソ1章の3節から5節の御言葉ご一緒に朗読していきましょう。ご一緒に3、はい。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒め称えられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。アーメン。イエス様の十字架の贖いによって、その血潮によって罪許され、今神の子供として受け入れられています。アーメン。そしてそれだけではなくて、このイエス・キリストにあってその血による新しい契約によって、私たちはこのモルデカイ、そしてエステルと同じユダヤ人にイエス・キリストを通して接ぎ木されるもの、主ご自身のご計画、神の国のご計画の中に接ぎ木されるものとなっているのです。エステルはなんと恵まれていたのでしょうか。私たちもイエス・キリストにあって最高に恵まれたものとされています。エペソ2章の11節から13節の御言葉を続けて朗読し、主に栄光を返し、主の恵みを振り返りましょう。3、はい。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。イエス様に栄光がありますように。主の恵みの中でエステルは本当に恵みを受けましたが、主の教会もイエスキリストにあって最高の恵みをもうすでに受け取っています。アメン。そしてこのエステルが受け取ったこの主にあるところのその愛と行為ということについて、エステル記の2章の15節から17節のところ、私の方で17節だけ朗読させていただきますが、すごいことになっています。エステル記2章の17、王は 他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシテの代わりに彼女を王妃とした。この15節から18節のところで、あの王が天の権威、王がエステルに対して示している4つの言葉があります。それは、気に入られ、レジュメの方に戻っていただけますでしょうか。気に入られ、これはヘブル語でヘーフェツ、そして好意を受け、これはヘーン、愛され、アーハブ、恵み、ヘセドを受けたということが、この短い箇所にてんこ盛りに書かれてあるのです。そしてこの4つの言葉は主ご自身がイスラエルの民に対して、そしてまた私たちに対して宣言してくださっている神様の愛の4つのボキャブラリーなんですね。そのすべてがなんとこのエステルに集中しているということは、なんという行為をエステルは受け取ったことでしょうか。すごいことなんです。そしてこのことについては去年もこの言葉一緒に見たと思うんですけれども、このエステルが受け取った神様からの愛の言葉、その行為を主の教会である私たちもイエス・キリストにあって受け取っています。受け取っています。だからこそ私たちは最高に愛されて、最高に好意を受けて、そしてまた主ご自身の恵みの中に、私たちは恵みから恵みへと、私たちを、主は私たちを導いてくださっておられるのです。アーメン。今日私たちこのことを言って、エステル一人の人です。そして神様から特別な美貌が与えられた人です。ですのでエステル一人のことでしょう。美しかったからでしょう。いろいろと私たちはこの信仰生活の歩みの中でも、他の人でしょという、私とどこが関係あるのって思うように、そういう私たちの思考はなってしまっているところがありますけれども、今日もうひとたび私たちこの物語の中心、聖書は何のために書かれたか、イエス・キリストです。イエス・キリストです。そしてこのイエス・キリストにあって私たちも神の子供とされ、そしてまたイスラエルに接ぎ木され、そしてまた神の愛をまっすぐに受け取るものと今作り変えられています。今日私たちエステルというその女性に目を向けるのではなくて、今少し目を閉じて、全ての方可能であれば、インターネットで礼拝中の方もちょっと目を閉じていただけるでしょうか。私たちこの物語の中心である、聖書の中心であるイエス様だけを今もうひとたび礼拝しましょう。そして天の御位をお捨てになって、今この2000年前人となってこの地を歩まれたイエス様を思い浮かべましょう。そして私たちのすべての弱さに同情してくださるお方は、十字架にかかり私たちの罪の身代わりとなって打たれ裁かれてくださいました。罪の塊となり黄泉に下り、その神の怒りの杯を私たちの身代わりとなって飲み干してくださいました。3日目に私たちの発想としてイエス・キリストは死を打ち破り蘇られました。イエス・キリストは今神の右の座に着座しておられます。そして御霊によって主を礼拝する主の教会の今ただ中にいます。つまり今イエス様は一人一人の前に、主の教会の真ん中に立っておられます。イエス様を見上げます。そしてこのイエス様にあって私たちがどれだけ愛され、許され、受け入れられ、本当はエステルとモルデカイとユダヤ人たちのように絶滅の危機があったように、滅びゆく運命にあったのに、主は私たちのことを完全に贖い出してくださいました。主ご自身の愛は今日も教会に対して変わることがありません。エペソの手紙を一緒に朗読し、主ご自身のご愛を心から感謝して 宣言を持って御言葉を朗読しましょう。エペソ3章の14節から19節の御言葉です。エペソ3章の14節から、はい、こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように、アーメン。主の教会、一方的な恵みによって選ばれ、すべての必要が与えられています。アーメン。イエス様が私たちのうちに住んでいてくださいます。第2番目のポイント、ご一緒に見ていきたいと思います。ご一緒に、はい。主の教会は神の国の計画の全体像を悟り、この時に進んで自らを明け渡します。アーメン。この今日の御言葉の箇所、エステル記の4章の16節のところ戻りますが、このところで王宮にいたエステルは最初、自分の父モルデカイがなぜ荒布をかぶり灰の中で座って断食祈祷をしているのか分かりませんでした。なぜユダヤ人が嘆き悲しんでいるのか分かりませんでした。でもその理由を知ることとなりました。アガグ人ハマンがユダヤ人絶滅計画を立てている。そしてその計画ということを見るときに、冒頭申し上げた通り、この神のご計画を持ち運ぶユダヤ人を絶滅させようとするサタンの計画、サタンの国の勢力がこのハマンを通してユダヤ人を絶滅させようとしているという、その神の国のご計画の全体像を悟ったエステルは、この時このモルデカイの言葉に応答して立ち上がることとなります。モルデカイ、エステル、あなたがこの時に沈黙を守るなら別のところから救いが起こるようになると宣言しています。主ご自身の雛形であり、同胞のユダヤ人の救いのために献身したモルデカイは、この神のアブラハム契約の成就に確信を持っていたことがわかります。それは、あなたを通して地上のすべての民族は祝福される、ユダヤ人を通しイエスキリストがお生まれになり、この地に救いが完成する。でもそれをエステルがもし沈黙を守るならば、エステル以外のところから神は必ず助け出してくださいます。簡単に言うと、娘のエステルに対して、絶対にあなたでなければならないということはないよということを、エステルは、モルデカイは告白しています。モルデカイの信頼は主だけにありました。そして主は必ず、エステルが拒むならば他のところからでも助けを与えて、神の国の計画を絶対に、このユダヤ人絶滅計画を阻止させてくださると信仰を持っていました。本当に望み得ない状況の中にあって、モルデカイはこのような信仰を告白しているのです。でもその中にあって、このモルデカイはエステルに対して、あなたがこの王国に来たのは、聖書の別訳では、あなたが王妃となったのはこの時のためであるかもしれないと明確にエステルに迫るのです。主ご自身は私たちに何かを強制されることはありません。私たちが主ご自身のご計画を悟る中で、その恵みに応答して主は歩むようにと願っておられます。そしてこのところでも、はっきりと あなたが沈黙を守るなら、他のところからでも助けを起こされる主がおられる。だけども、もしかすると、あなたがこの時のために備えられているかもしれない。その宣言に対して、エステルは主ご自身の前に立ち上がり、私は死ななければならないのならば死にますと、主ご自身の前に立ち上がって言ったのです。このエステル記全体を読むならば、読んだ方は皆さんもお分かりだと思うんですけれども、その時でなければならない、そのタイミングを通して物語がどんどんと展開していきます。エステル記の中にあって明確に見ることができるのは神の主権です。もう一つは時です。そしてこの時ということについて、エステル記の一章の13節にはこのように書かれてあります。そこで王は法令に詳しい知恵のある者たちに相談したと書かれてありますが、断崖中を見るとこの時の読み替えと書いてあります。法令ではなくて時を法令とここでは読み替えていると書いてありますけれども、それはどういうことかというと、簡単に言うならば、そこで王は時に詳しい知恵のある者たちに相談したということが言うのです。何に詳しい人が求められていたかというと、今がどういう時であるのか、今何をしなければならないのかということに知恵のある人たちを王は求めたと、このエステル記の最初に宣言して物語は展開していきます。そしてこの時という言葉が、エスというこのヘブル語が一番最初に使われているのは創世記の8章11節、あのノアの箱舟の時にオリーブを加えた鳩が夕方に向かって夕方になってということです。そのことについて、私は夕方になってというのは、この世の終わり、主が来られる時に向かってというふうに私は信じて受け取りました。そのような時に沈黙を守るならば、神は他のところから助けを起こされる。でも4章同じ14節、でもこの時のためかもしれないと、主はモルデカイを通してエステルに迫りました。そしてエステルがこの時に応答して、私は死ななければならないのでしたら死にますと主の前に立ち上がったところから、この物語は大きく展開していくこととなりました。このストーリーの主人公は誰でしょうか。エステル記の主人公、エステルと書かれてありますけれども、エステルのお父さんであるモルデカイがこの物語の主人公です。モルデカイは先ほど言いましたようにイエスキリストの雛形です。聖書全巻中心はイエスキリストです。そしてエステル記の一番最後にはモルデカイが書かれてあります。終わりに良ければ全てよし、一番最後に書かれてあるのはこのモルデカイのストーリーです。でもこのモルデカイのリーダーシップの中で、ここまで話が展開していきますが、この時のためであるかもしれないとモルデカイに言われたエステルが、死ななければならないのならば死にますと立ち上がったこの時から、モルデカイと共にエステルが物語の中心人物として共に働くようになっていきます。そして同じように私たちも主ご自身が主権を持って全てを導かれるお方です。でもこのお方は主の教会をと共に働いてくださるお方です。だからこそ主ご自身の教会も主ご自身の時を知って、この主と共に合わせて一緒に歩んでいくときに、主ご自身の御業を共に拝することができるのです。アーメン。この時私たちもエステルが死ななければならないのでしたら死にますと告白した、その告白と合わせ、私たち主の教会もイエス様に従う者として、私たちこの御言葉を持って私たちの告白を主の前にしましょう。ヨハネ12章の23節から26節の御言葉です。ご一緒に。さあ、はい。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者は それを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。アーメン。イエス様の十字架直前の宣言の中で、イエス様は招いてくださっていることを心から感謝いたします。エステルは、私は死ななければならないのならば死にますと献身しました。主のご計画の全体像を知って、自分のなすべき使命の中に明け渡していきました。私たち主の教会も主のご計画の全体像を悟り、そしてまた主が一人一人に、またこの教会に召してくださるその召しに明け渡して進んでまいりましょう。アメン。第3番目、最後のポイントですが、ご一緒に、3、はい。主の教会、主の大逆転の御業を拝し、永遠に主の勝利を喜びます。アメン。このエステル記の5章の2節のところで、私は死ななければならないのならば死にます。もし王が、その時、この王様どういう王様でした？お酒に酔った勢いで、また怒りのままにというところが、この地上のペルシャ王クロス、人間の王様ですのであります。ですから、この王様が本当に好意を得させてくれるかどうか、その王様の前に命がけで出ましたが、この5章の2節、王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王位の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先に触った。そうするならば願い事を伝えることができます。アーメン。そしてその時がやってまいりました。この命がけでエステルはこの王の前に出ました。この神のご計画のため、ユダヤ人の救いのために、同胞の救いのために、この王の前に出たエステルは自分の命を捨てたので、主ご自身の前に命を得るものとなりました。そして多くの他のユダヤ人に命を与えるものと作り変えられ、用いられたのです。アーメン。このところからエステル記のストーリーは大逆転の連続です。そしてこのところで、ユダヤ人絶滅の策略を立てたハマンは、この自分がモルデカイを殺すために立てた柱に自分がかけられて処刑されることとなりました。そしてまた王はエステルとモルデカイに対して、誰も取り消すことができない文書を書く権威を与えてくださり、その権限を持ってアダルの月の13日の前に、このアダルの月の13日の時に、ユダヤ人に危害を加えるすべてのものを滅ぼすことができる権限を王から与えられて、そしてその当日、ユダヤ人を襲ってくるそのすべての者たちを彼らは打ち破り、また自分の自国の民を防衛することができたのです。このようにして絶滅の危機に瀕していたユダヤ人は、主にあって救いを得ることとなったのです。今でもこのエステル記に基づいて、全世界のユダヤ人はプルクジプリムの祭りをお祝いし、主ご自身がその主権によってモルデカイとエステルの献身を通して自分たちを救ってくださったということを神に感謝するお祝いをしています。どこがターニングポイントだったでしょうか？それはエステルは命がけで王の前に出ましたが、王が金の尺を差し伸ばしてくださったことによります。そしてこの金の尺、金、それは天からの権威を表します。そして尺はエステル記にただ一回だけしか使われていない杖、または権威を表す言葉です。私たちはこの天からの権威が書かれてあるように、誰かを知っています。天からこの地に送られた、天においても地においても一切の権威が与えられているのは、十字架の死、葬りと復活を成し遂げられた私たちの主イエス・キリスト、このお方だけです。 イエス様に栄光がありますように。この金の尺が述べられた時に、そのユダヤ人撲滅の策略は打ち破られ、主の救いがユダヤ人の民の中に、神のご計画が前進していくこととなったことを主に心から感謝いたします。私たち主の教会は今2000年前にすでに成し遂げられた天からの権威、イエス・キリストの十字架の死、葬りと復活を喜ぶ主の教会とされていることを心から感謝いたします。確かに今日私たちが生きる世界の中にはいろんなことが起こってきます。阿部兄弟が話してくださったように、私たちの人生の中にはたくさんのことが起こってきます。そして本当にお祈りいただきありがとうございます。私も去年どういうところを通されたか皆さんが一番よくわかると思いますけれども、本当にこの世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったからであると言われる勝利の主が共におられて、すべてを導かれます。そして勝利はすでに定められているのです。だからこそ主の教会は、主もすでに勝ち取られた勝利を見上げながら、主が今日この時に、この時になぜ私たちをこの時ところに、この家族の中に、この日本に置いてくださっているのかということを、もう一度主から教えられ、死ななければならないのでしたら死にますと、エステルのように主ご自身明け渡したエステルのように、私たちも主ご自身の前に、勝利の主イエス様の前に私たちを明け渡して、主ご自身のご計画がこの地に解き放たれていくように、ユダヤ人がその絶滅の危機の中から救われ、そしてまた私たちの同胞の日本の人々がどこに助けを求めていいか分からず、灰の上に座り嘆き悲しんで荒布をかぶっている、そのような状況の中から、私たちは勝利のイエス様を教えられていることを感謝し、このお方を崇め続けてまいりましょう。そしてこのお方を主ご自身が示されるところに出かけていき、そしてまた主ご自身が語れと言われるときに、その時に私たちはその声にすぐに従ってまいりたいと心から願います。賛美をもって主の前に私たちの応答を主にお捧げしてまいりたいと思います。そして今日この御言葉の応答ご一緒に短くしたいと思いますが、賛美の後西村ゆり姉妹に代表の祈りを捧げていただきたいと思います。ご起立できる方はそれぞれのところに一旦ご起立いただけるでしょうか。今日オンラインで参加の兄弟姉妹もそれぞれのところでイエス様を見上げて共に立ち上がりましょう。イエス様は勝利のイエス様、このお方が私たちの目の前に今日立っておられます。賛美してまいりましょう。